9章57節120ページです。お読みします。ルカの福音書9章の57節、ページは120ページからです。一番最後のとこからです。さて彼らが道を進んでいくと、ある人がイエスに言った。私はあなたのおいでになるところならどこにでもついていきます。するとイエスは彼に言われた。狐には穴があり、空の鳥には巣があるが、人の子には枕するところもありません。イエスは別の人にこう言われた。私についてきなさい。しかしその人は言った。まず行って私の父を葬ることを許してください。すると彼に言われた。死人たちに彼らの中の死人たちを葬らせなさい。あなたは出て行って神の国を言い広めなさい。別の人はこう言った。主よ、あなたに従います。ただその前に家の者に糸まごいに帰らせてください。するとイエスは彼に言われた。誰でも手に隙をつけてから後ろを見る者は神の国にふさわしくありません。それともう一箇所、マタイの福音書5章の3節です。ページは5ページになります。5章の3節。心の貧しい者は幸いです。天の御国はその人のものだからです。では別件お願いします。
まあ、イエス様の言われた言葉は非常に簡単ではないかと思います。今の読まれました箇所もそうなんですね。心の貧しいものは幸いです。天の御国はその人のものだからですと。まあ聖書全体の言わんとしていることはそれではないかと思います。まあ、簡単に3つの質問について考えたいと思います。第一番目は、天の御国とは一体何なのでしょうか。第二番目は、心の貧しいとは一体何を意味しているなのでありましょうか。そして第三番目は、私たちは一体どういうものなのでしょうか。まあ、この3つの点についてちょっとだけ考えたいと思います。まあ、ここで天の御国についてイエス様は話されたのです。まあ、天国と言ってもいいでしょう。神の国と言ってもいいでしょう。まあ、天国について考えると、まあ、逆のこと、まあ、中国について考えてもいいかもしれない。中国とは何でしょうか。まあ、中国とは喜びのない、平安のない、希望のないところです。まあ、考えられないことなんです。例えばよく病院まで行きます。その時やっぱり本人は手遅れだと分かったとしても、やっぱりもしかするとなんとかなるじゃないかとみんな思っているんです。もちろん素晴らしいんですね。神から与えられている宝物じゃないか。もうダメだと分かればいっぺんにおしまいになるからです。例えば捕虜になった人々はもう半年で、ね、国へ帰ると分かればもう超人間的な力が湧いてきます。けどもおしまいだと思い込めば終わり。まあ戦争で捕虜になった人々はみんないることです。希望がなければおしまいです。世界中の健康人でさえももし一月間だけ喜びなし、平安なし、希望なし生きると必ず肉体的にも精神的にも ダメになります。まあ中国とは結局喜びなし、平安なし、希望なし、永遠に存在することです。まあ考えられないことです。死のうと思っても知らないことです。まあ天国とはちょうど逆のことなんですね。喜びに満たされ、まことの平安に満たされ、生き生きとした希望に満たさることこそが、まあ、天国の特徴であります。まあ、天国とは、まあ、神の支配であると聖書もよく言っているんですね。初代教会の人々は次のように言うことができたのです。この最初一章の中3節に、まあ、パウロはこの際にいるクリスチャンたちに次のように書いたのです。神は私たちを暗闇の圧政から救い出して、愛する御子のご支配の中に移してくださいました。死んでから移されるであろうではなく、もうすでに移されたのです。すなわちイエス様を信ずるようになった人は暗闇の圧政から救い出されたものであり、まあ、それこそが御子のご支配の中に移されることであると、ここでも確証されています。天国の特徴は、まあ、義と平安と喜びであるということができます。神の国とは絶対的な義、よくことのない平安、そして絶えざる喜びであると聖書は言っているのです。まあもうすでにこの世において始まっている神の国があると言えると思います。なぜならばイエス様を知ることによって重荷から解放されるようになり、罪の許しを持つようになり、死んでから必ず天国でイエス様と一緒になるという確信が与えられているからです。けども最終的な神の国の常駐は、もちろんイエス様が目に見える形で再びこの地上に来られる時になされます。まあ、イエス様ご自身が、まあ、神の国の王と呼ばれています。ですからイエス様が支配できるところにはいつも天国があると言えます。すなわちこれこそ義、平安、喜びなんです。ですからイエス様を信じ受け入れた人はもうすでに天国をある意味で体験的に知るようになっているんです。だからイエス様を信じ受け入れた者の目的は神の支配が明らかに表されることです。まあ、ご存知のように目的は、まあ、人間の持っている目的は人間の行いを決定するものです。多くの人ははっきりとした目的なしに存在しているのではないでしょうか。確かに、いやそんなことない、ちゃんと目的を持って一生懸命頑張ったこと言うかもしれないけども、多くの人々は、まあ、一生かかって、まあ、財産の蓄えることであったり、まあ、名誉であったり、まあ、このように知見の低い目的を持つ人は非常に多いんですけれども、これらのものはもちろん永遠に残るものではない。人間の心そのものを満たすことのできるのは永遠なるものだけです。だから、まあ、我々の目的とは まあ、目に見えるものではなく、まあ、神の国、天の御国であるとここで、まあ、パウロもはっきりコロサイのいるクリスチャンたちに書き送ったのです。まあ、主なる神の無制限な支配のもとに復讐することによって初めて絶えざる喜び、まことの平安を体験的に知るようになります。まあ、人生の支配権を徹頭徹尾主に明け渡すことこそが大切であります。まあ、神の国とは一体何なのでしょうか。まあ、イエス様の支配の現れそのものですと言えます。第2番目の質問は、心の貧しいとは一体何を意味しているなのでありましょうか。ここでイエス様は、心の貧しいものは幸いです。どうしてであるかと言いますと、天の御国はその人のものであるからだと言われたのですけども、貧しいとは、心の貧しいとは一体何なのでありましょうか。まあ、一言で言いますと、心が貧しいとは、主なる神の前で自分の貧しさ、無力さ、惨めさを素直に認めることです。心の貧しい人々こそが探し求められているのだと聖書全体は言っているのです。イサヤは次のように書いたのです。意図高くあがめられ、永遠の住まいに住み、その名を聖と唱えられる方がこう仰せられる。私は高く聖なるところに住み、心砕かれてへりくだった人と共に住む。私は心砕かれてへりくだった人と共に住む。へりくだった人の霊を癒し、砕かれた人の心を生かすためであると確証されています。心の貧しい人とは、まあ、主なる神の前に送る、まあ、哀れな朽ち木のようなものです。心砕かれた人、へりくだったものですと聖書は言っているのです。また主の叱りによって自分の本当の姿を知るようになったものです。また心の貧しい人は、自分には神の御心にかなったものが一つもないことを本当に知るようになった人です。例えばルカ伝18章の中に出てくる主税人とは、そういう人だったのではないかと思います。18章の13節に、神様、こんな罪人の私を憐れんでくださいと主税人は祈ったのです。まあ、この祈りは本当に御心にかなう祈りです。人間はこの態度を取ると神は嬉しくて嬉しくしょうがない。この態度を取ると人間は、まあ、この箇所によるときっと認められます。神によって良しとされ、永久的に受け入れられるのです。まあ、主なる神との平和を知らない方々、自分のわがままや過ちはまだ許されているという確信できない方々が、この主税人の取った態度を取るようになれば、人生の目的を持つ者として、永遠に救われた者として、喜びに満たされた者として家へ帰ることができると、この箇所を通してもはっきり知ることができるのです。まあ、主なる神は我々の心の深みまでご存知です。 私たちを見られると同じ目を持って私たちも自分自身を見ることができれば本当に幸いです。この主税人のような態度を取ることこそが心の貧しい人々の取る態度です。彼は真心から神様こんな罪人の私を憐れんでくださいと叫んだのです。いわゆる信仰の父と呼ばれているアブラハムも同じ態度を取ったんです。彼は私は塵灰に過ぎないと